時々宗教の話をしますとですね、我々早い時期に早い議論が少し進んだところで出てくるのが、宗教っていうのはなんで宗教戦争やるんですかねっていうそういう質問が多いんですよね。それはまあそういうふうに疑問に思うのは当然で、宗教っていうのは命を考えるわけですよ。生きる死ぬ、特に死ぬっていうことを考えるわけですね。死んだら天国行くとか行かないとかですね、それから悪いことした人は地獄に行くとか、そういうことを扱うわけですから、当然命を大切にするような感じがするんですよね。ところが、宗教は戦争がすごく多いんですよ。しかもその戦争はですね、宗教が原因となった戦争っていうのがなければですね、戦争は半分ぐらいになったんじゃないかっていう気がするぐらいですね、宗教は戦争が多いんですよ。そんなに宗教に戦争が多いんだったら、もう宗教やめてしまった方がですね、命が大切にみんながするんじゃないかと思うぐらいのことなんですね。特にまあ日本のように、日本はまあ、ここのところ言ってますから分かるんですけど、宗教というものはなくて、自然とご先祖様、私たちは教えを受けなくていいんですね。日本人とは面白いですね。日本人以外の人は教えてもらわなきゃいけないんですよ。殺す、人を殺すことは良くないことだと、いやそんなことを宗教が言ってるかどうか分かりませんけどね、人を殺すことは良くないことだとか、あの人に施しをしなさいとかいうことを教えてもらわないと分かんない。ところが日本人は感受性が強くてですね、自然を見てれば分かるって言うんですよ。自然を見てればですね、山に雨が降り、それが川になり、その川が、魚を育み、海に流れ、海がまた魚とかいろんなものを作り、そしてその恩恵で、水の恩恵で草が生え、その草を食べて、馬とか牛が育つとかいうですね、そういう全体の像をですね、日本人は自分で見るんですよね。自分で見て、ああそうだなとこう思うわけじゃないですか。ですから、まあ、日本人とは本当に大したもんで、学ぶんですよね。それから祖先もそうですね、おじいさんおばあさんから話を聞いたり、昔の話を聞いたりして、ああ祖先は偉いなと思って、自分もそれを参考にしなきゃいけないなと。それからみんな祖先を尊敬してますからね。人間っていうのは祖先を尊敬する、お父さんお母さん、おじいさんおばあさんを尊敬するってのは、これ自然の心なもんですから。だからおじいさんおばあさんは偉かったな、日本国を守ってくれたなとか、そういうふうに思ってですね、感謝するわけですよ。それからおばあさんなんかは、特に孫のね、世話を してるおばあさんなんか、本当に子供には感謝され、孫も本当におばあさんに育てられた、お孫さんっていうのはですね、大きくなっておばあさんが先にお亡くなりになりますから、本当に感謝して涙を流しますよね。そういう点では、まあ、日本人っていうのは自分で自然を見て、まあ、自分でこうご先祖様というものに接して、それで尊敬心、神としての敬う心を育てるのでいいんですけどね。だから日本はもう極端に宗教戦争が少ないんですよ。まあ、そういうふうに言いますとね、鎌倉時代あたりに鎌倉宗教ができましたね。鎌倉宗教自身は立派なんですけども、やっぱり宗教ができると、宗教の戦争っていうのは大体鎌倉っていうか室町時代ぐらいから始まって、まあ、戦国時代の終わりぐらいまでやっぱり宗教の戦争っていうのは始まるんですね。だからそれは、まあ、日本は宗教がすごく少なかったですからね、教えというものがもともと少なかったんで、その戦争が少なかったんですね。じゃあこの宗教の戦争はなぜ起こるのかっていうとですね、これはもうはっきりしてるわけですね。つまり大脳皮質の欠陥なんですよ。大脳皮質っていうのはですね、まあ生まれてから25歳まで、自分が学んだこと、自分の環境、周りの人たち、その人たちの影響で決まるわけですよ。その中に普通宗教があるんですね。まあヨーロッパなんかもちろん中東とか宗教があるわけですよ。そこでキリスト教、イエス様のこととか、ムハンマド様のことを学ぶんですね。そうするとそれが大脳皮質の方に入るんですよ。大脳皮質の方に入らなかったらいいんですけど、残念ながら人間は頭脳に欠陥があって、これ大脳皮質に入るんですね。我々が夫婦喧嘩したり、 兄弟喧嘩したり、それから職場でいさかいを起こすのと同じなんですよ。同じ原理なんですね。頭の大脳皮質の方に入っちゃうんですよ。大脳皮質の方に入るとですね、それが正しいと思っちゃうんですよ。まあ、思わないと人間は生きていけないんで正しいと思うんですね。だからキリスト教の人は聖書が正しいと思うんですよ。イスラム教の人はコーランが正しいと思うんです。まあ、聖書とコーランとほとんど同じこと書いてあるように思うんですけども、詳細を見ると違うんですよね。そうすると違うと憎らしくなるわけです。例えば仮に言えば、そのイスラム教とは関係ないんですが、まあ、砂漠地帯にイスラム教がずっと布教したもんですからね、まあ、砂漠においては、まあ、女性は男性が保護しないと殺されちゃうんですよね。電話したから警察が来てくれるっていうわけじゃないんで、パトカーなんか来てくれませんからね。やっぱり親族の男が守らないと女性が生きていくことできないもんですから、まあ、そういういろんな女性の、まあ、キリスト教から見たら、差別のように見えるというのがあるんですね。まあ、それからもちろん宗教の考え方も違う。聖地はもちろん両方ともこのユダヤ教出身ですからね、神様も同じですから、イエルサレムにあるわけで、これもいろいろいざこざがある。そうすると、まあ中世の十字軍なんかそれの典型的ですけどね、キリスト教の騎士が正義の騎士だって言うんで十字架立てて、それで中東の方に攻めていく。まあその時はイスラム教が少し勢いが衰えた時だったんで、騎士団がイエルサレムまで行ったり、途中のそのイスタンブールなんかでコンスタンチノーブルって言ったんですけど、そういったところをですね、略奪する。略奪するってどういうことかって言ったら、城の中に入っていって女子ども全部殺すとかレイプするとかしてですね、財宝全部取っちゃうわけですから、到底宗教とは無縁なんですよ。だからなんでじゃあそういうことが起こるのかっていうとですね、大脳皮質に入ったらそれが自分が考えてる宗教が正しい宗教だと思っちゃうんですよ。いや、イエス様もマホメット様も自分よりか偉いから、よくマホメット様のことは分かんなくてもやっぱり尊敬しなきゃいけないなんて、そんなことは大脳皮質は考えないんですよ。しかもシステムができていくんですね。その大脳皮質で生じるシステムができていくんです。まず聖人なんてのができてですね、人間だけど聖なる人であるってのができて、それから、今度は枢機卿なんてのができてですね、ローマ法王の下に枢機卿のいると、まあ、枢機卿というのはものすごく権力を持ってて、人の命を左右するようなことができる。しょっちゅう枢機卿による少年のレイプですね、難色でレイプっていうんですかね、あんまりもう言いたくないような言葉なんですが、そういうのが報じられるわけですよ。まあ、ローマ法王に至っちゃでっかい屋敷に住んでて、で、まあ、割合と皆さんローマ法王というのは、まあ、体格も良くてですね、まあ、立派な服装してですね、偉そうなんですよ。いや、僕ね、聖書を読みますとね、イエス様は決してそういう人がいいって言ってませんよ言ってません。邪教だとか言ってますよ、言っておられますね。だからそれで宗教戦争がもうカトリックとプロテスタントの戦いなんていうのは本当に悲惨なんですね。セントバルテルミの虐殺のがあってですね、これは旧カトリックがプロテスタントを殺したんでしたかね。一晩で、女性子供おばあちゃんおじいちゃんらをですね、1万4000人だったかな、全部槍とか刀で突き刺して死にましたね。人間ってのは突き刺した瞬間にパッと死んじゃうんだったらいいけど、うんうん何番かうなってそして死んでいくんですからね、本当に残虐なんですよ。そういうことをした。もちろん火炙りとか、まあ、そういうのもあってですね、宗教ってのは人を殺すにも残虐な方法を考えるんですよね。だから宗教は命というものを考え、命を大切にするんだけども、宗教の戦争というのは現在でも、まあ、近親が憎らしいっていうんですかね、キリスト教とイスラム教は近親の関係にありますからね。だから特にやっぱり教えなんかが少しダブったりしますので、お前違うんじゃないかと言ったりしますね。イスラム教の中でもシーア派とか スンニ派となって、まあ、シーア派とスンニ派もですね、まあ、シーア派がどちらかというと原理的なイスラム教をまあ信じる、スンニ派とはややこう世俗的って言いますかね、現実問題をやるということで、まあ、それほど差がないんですけど、それでもやっぱり戦争はイスラムの圏内ではしょっちゅうやってるわけですね。ですからイスラム圏内でのスンニ派とシーア派の戦いというのは本当にこう1300年から1400年続きました。もちろんカソリックとそれからプロテスタントの戦いもやはり1000年ぐらい続いてる。それがしかもキリスト教とイスラム教の間でも戦争があるということでですね、やっぱり宗教は人間の大脳皮質に入るので宗教ではなくなるということなんですね。大脳皮質というのがいかに我々に不幸をもたらしているかということの参考にしていただければと思います。